じゃあどうぞ関口さん、なんか今日セミナーがあるということで、
お、バチバチバチ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう全任せしますね、今日は。
関口智美と言います、
はい、
今日はとあるのコミュニティのセミナーを突然任されたんですけれども、今の時間は1時0時過ぎなので、
マジ、
あの寝てる人は寝てください。聞いてほしい人は聞いてもらえればいいと思います。
はい、
今回のテーマは、私の生きる目的を見出したものについてお話ししたいと思います。今回、私は自分が生まれてきてずっと人生の半分は看護師をやってるんですけれども、最初は自然な流れで親が看護師で父親が患者だったっていうところから始まりました。ですがそれは手段だっていうのはずっと意識してて、10歳ぐらいから、なんで日本の子供は食べれるのに他の地球のところの違う国の人は食べれてないんだろうなってずっと思ってて、その看護を通してそこを平等にすることをしたいと思ってた。同じ子どもたちが同じように勉強したりとか夢を持ったりとかできるようにしたいっていうところが真の目的はずっとあって、今もそれは持ってます。ですが看護を通してそれをやるっていう目的がいつの間にか忘れてしまい、10年ぐらいは看護に執着してました。ずっと看護をなんとか一人前になれるようにやろうかなって思ってたんですけれども、皆さんはそういうことはないですか？はい、阿部さん。
なあ、わからない、これは
わかんないかな。
どういう質問ですか？
本来の目的を忘れて手段の仕事、職種にをとりあえず、
なるほどね、
手前よくなんか手よく今の自分が役割を果たせればいいかっていうところで見失ってしまって、一日一日が終わってしまうっていう、
ほとんどの人はそうなんちゃう、
うん、
そう、あ、ちょっと安心しました、
うん、そうですね、与えられたとこで酒みたいな、
なんか私は10年間ぐらいは最初の小さい時の夢があって看護師を選んだんですけど、そこを忘れてとりあえず今のこの病院のこの組織でうまくやっていけばいいかっていうところ、うん、まあ毎月給料も入ってくるしっていう感じで、まあなんとかやってたんですけれども、ここ最近いろんな社会の流れの中で、あれ、そういう私の本来の目的って何だったんだろうっていうふうに思い出して、また病院の仕事ってこれって本当に自分の最初の目的に合ってるかなって思い出しました。でもそれを思い出すきっかけとして一番試練だったのが、ここ10年間ずっと救急をやらされているという病院で、まあ、最初多分40歳過ぎてこの大きな病院にいるっていうのは、まあちょっと経済的にもリストラ対象なんですね。なのでその一番負担の多い病棟に行けば大体辞めるという、で40歳を過ぎたらそこの病棟に移動させて辞めるっていうルートが用意されています。で私もそこに移動しました。定力移動されました。だが私はなぜかやってしまったというところがあって、でその時なんでやり抜いたんだろうなと思ったのが、一番最初に入職した時の病院の救急の経験でした。でそこで一番こう声をかけられたこと、結構な勢いで怒られたこと、そこが私の支えになりました。一番の先輩の怒鳴られながら叱られたこととして、まあちょっと同じ間違いを繰り返した時に、まあ、その命も結構関わってた重症な呼吸器をつけてる患者さんを持ってたので、一緒に先輩も見てくれてたんですけれども、この患者さんの今の命との時間とあなたの命の時間も同じだからと、同じように扱ってくださいと、でそれができないんだったら今すぐこの仕事やめてくださいと言われでもう見せません、あなたに看護師のこの担当患者さん見せません、そこで立ってくださいって言われて、その後6時間立たされてずっといました、という経験がありまして、それがずっ と後を引いて、この20年間もずっと後を引いてて、頭の中にずっと残るという状況がありまして、それで今ここにいます。その劇がなかったら、その言葉がなかったら、今私はこの救急をやり抜くってことはできてなかった。で、その命の時間っていうところに向き合った時に、今結構社会情勢で若い子たちがどんどん、なんかインターネットでバキルっていう言葉が流行ってるんですけれども、なんか咳止めだったりとか一般の薬を画面上でオンラインでつながって、じゃあ今から一斉のせいで飲もうぜって言って死ぬということをやるっていうことがあったりとか、カラオケの部屋に5人ぐらいみんなで初対面の人が集まって、みんなでこんな感じで集まるんですよ。それで薬を出してみんなで飲むっていうことをして、で今救急外来にそのカラオケの中の部屋の2人が運ばれてきましたとかよくあります。でそれを見てるとちょっともったいないなと思ってて、このままだと若い人どんどんこんなことになっちゃうのかなって、日本ダメになっちゃうんじゃないかなと思って、いろいろ考えて活動をすることをしていますというか、したいと思っています。はい、そんな感じです。皆さんよろしくお願いします。
何をよろしかれたんだよ。
何をよろしかでもそれを仕事にすることがなかなか難しいなって今考えてて、
うん、
一つ自殺って皆さんはいけないことだと思いますか？
自殺か、
自殺か、私でもしたいなって思ったことがあるから、
うん、
悪いなんか悪いとか良いとかっていうこと、自分から見たら悪いとかいいとか関係なくって、その生きている時間が死ぬよりも辛いっていう気持ちになることがあるんだなっていう認識の上で、それを誰かが止めることが本当に正しいのかっていうのは分からないなとは思っている。
そうなんですよね。
生き地獄になるのであれば、それは終わらせた方がいいなとは思うけど、痛い方法は嫌だなってやっぱり思うから、日本では許されてないけど、海外で安楽死が認し、なんだろう、認定なんて許されてるところがある。
はい、
でどうしても治らない病気の人だったりとか、どうしても辛い症状に陥る患者さんがそれを求めて、その海外に行ってその治療を受けるっていうこともあったりするので、それは自殺じゃないのかどうなのかっていうのが、また人により認識が違うかなと思うけど、でもその選択肢があるということで
救われる人
が、ね、がいるってことなんだろうなっていう認識、なんかちゃんとその答えに答えられてるかわからないけど
っていうことを考えて、ただ死ぬことは、自ら死ぬことが全部ダメっていうふうに考えるのはすごいリスクがあるよねっていう私も結論が今あって、そう考えると死ぬことを考えたりとか、よりよく生きることを考えることをまずみんなで始めるっていうことの働きかけをすることも一つなのかなと思ったりとかしています。あと一つこういうお話をしている時にある人から言われたんですけども、自分のおじさんが結構会社の大きな役割をしている人で、その人が運営している、まあ、会社の土木工事みたいな経営をしている人みたいなんですけど、結構な会社の下の会社員の人、その事故で何十名って亡くしたみたい で、その上役の人はずっとそれを責めながら結局自殺したっていう理由もあって、でもそれを自分はその 上役の人は自分が死ぬことで責任を果たしたっていうメモして死んでたみたいだし、その死をもって自分の役割を果たすっていう人もいるし、考えてる人もいたりとかするし、いろんな死に方っていうのがあったり、いろんな生き方もあるから、そういうところを考えつつ一律に防止とかいうこともなかなかできないんだなっていうふうに今考えたりしてます。みんなとよく生きることとよく死ぬことっていうところも含めて話をする機会をちょっと職場の人とか家族とかいろんな周りの人と話す機会を持てたらと思うので、これからもそうしていきたいと思います。ありがとうございました。時間を使って聞いてもらって失礼します。
失礼しました。
はい、失礼しました。おやすみなさい。
本当にこれで終わりでいいのか。
え、ダメ。
いや、話すごく良かったけどね、うん、どうすか阿部。
でもなんかちょっと参加できてなかった気がする。
あ、いいよいいよ、そんな気にしなくて。阿部、うん、どう。
そうですね、まあ、死を死と向き合っているっていうところで、その死ぬことを善と捉えるか悪と捉えるかっていうところですよね、お話的には。それでその人それぞれの考え方があって、で私もは死を覚悟して飛び降りようとしたこともあるし、だからでもそれがその時は最善と思ってやってることなので、別にそれ自体はまあ今は死ななくてよかったなと思ってるんですけど、それ自体は別に悪いことじゃないと思うんですけど、その時は多分苦しくて選んだ選択だったので、その人それぞれの考えがあって、でもそれを防げたら防いだ方がその後の人生のためにはいった方が大きいと思うんですけど、ね、いろんな人と出会えたりするので難しいです。
一つ聞きたいんですけど、芸術家の人に。
芸術家ってい
う、あの芸術家の人は結構皆さん作家も含め芸術家の人たちみんな死を持って表現するっていうこともあって、
あ、
はいはい、自殺しちゃう人
も多いですね。
あれもなんか理解に苦しむんだけれども、分かる人は分かるって言って、患者さんも多くて、そういう芸術家系の人が
自殺をして、なんか持ってかれる感は分かる気がします。うちにこもるので、うん、作品作る時ってめちゃくちゃ自分の中にわーって入り込むとか、アートの世界に入り込んじゃって現実とか生活とかが離れちゃう時があるんですよね。でその世界になんか持ってかれたら、なんか普通の生活がしてる自分がなんか おかしい、なんていうか、なんかそう、なんかふっと持ってかれちゃう感じです。多分わかんない、霊かわかんないですけど、あの世に持ってかれちゃうなみたいな感じることはありました。伝わるかわかんないですけど。
そう、わかる。それをよく言うのような感じさん。
そうです、うん、このまま行ったら危ないなみたいなのは感じたことあります。やばい世界にうわーなんかこうぐわーって思考がやばい方に
止める人は止めちゃうんですよ、そこ で、ね、やばいなって言ったら、 そうですね、それを止めずに突っ切っていく人もいるから、
そのまま切れたらなんか、まあ、なんか作品は生まれるかもしれないけど、やっぱり
自分の身の危険も感じるっていうのも、
はい、
そうそうそう、
こんなん感じるんだ、面白い
ね、そうそう、はい、そういう人もいるし、
はい、なっちゃって
難しいんだよなと思って、
うん、
なんかからさっき聞いてて思ったのは、なんか分かんないです、なんだ、若い人の自殺がを救いたいのか、年代にもよるなと思ったんですよ、とか状況、精神状態にもよるなと思ったんですよ。そのさっき言ってなんかその上司が責任を持って辞めるとかっていうのと、その若者が軽いノリでカラオケで自殺するっていうのはちょっと違うものかなっていう感じがしていて、なんかその、うん、まだその精神的に熟してない子たちがやる自殺はもちろ なんか阻止できたらいいなと思うんですけど、なんか、まあ、そうじゃない選択は良し悪しはあるかなみたいな、本人の自由みたいな選択肢としてあるかなとか、あとま
残される家族の気持ちとしては嫌だろうけどとか、その看護する人たちとしては生きてほしいと思うだろうけど、なんか姉やが救いたい人はどこのどういう、うん、人を救いたいんだろう。
はい、ありがとうございます。そうでした。その通り。息なしです。その通りなんですよ。なんかこの前担当した患者さんは脊髄損傷、パイロットの人で、あの事故で脊髄損傷になって、こっちからこっち全く動かなくて、でそれでまあ経済的にも豊かだから家族に介護されていたんだけども、自分で舌を噛み切って救急搬送されてきて、もうこれ以上家族に絶対に迷惑かけたくないっていうことで、本気のガチの自殺してきたんですけど、結局、まあ、救急センターに入っちゃったから救っちゃったんですけど、まあ、今もご飯食べてる感じなんだけど、もうそうなってくるともうこれは何も言えないというか、そういう死に方をすることで自分はもう家族にこれ以上の迷惑をかけたくないっていうのも明確な動機があって、その人を責めることは何も誰もできないっていうところがあって、でも結局そういう命も救っちゃうんですけど、うちらは、うん、しょうがないんですけど、やるから。でその後どういうふうに関わっていくかとかも含めてすごい迷う。だから私はいつも、だからその時担当したのは救急車で運ばれた時も担当して、その後6日後にご飯を食べる時にも病棟で担当したんですけど、その時はもう話ができるようになってたから、相関してる管理が終わったから、あこの人にどうやって話しかけようと思って、あなたの命がつながれたことは私は個人的にはすごい喜びを感じていますっていうことは伝えた。でもそれがあなたにとって喜びじゃないかもしれないけれども、私は本当に嬉しい、それだけは伝えたいっていうことは言ったんだけど、その後どうなったか、その人はもうすぐどっか行っちゃって、退院したんですけど、
いい仕事してんじゃねえかよ、
答えのない仕事があったんです。でもその後がどうなっていくかっていうところを今後みんなに、あの救急病棟の若い看護師さんに見せようっていうことを今動きをやってて、副市長と連携して、その自殺起訴した患者さんたちを救急正規しか見てないんですよ、うちら救急センターで。その後の一般病棟に行った後の生活の視点で援助するとか、もう一般病棟に移動したりとか転院しちゃった後に、その患者さんがどんな風にその人らしく生活できているかとか、また再自殺しているかとか、厳しい側面も含めてもう一回ディスカッションする場を作れば、そこの、まあ、これはまた観点ずれるんですけど、うちの救急センターで働いてて、生とか死とかをもう若いうちから20代の前半からこう関わっていかなきゃいけないというメンタル崩れるんですよね。そこのメンタルの安定のためにもやりがいを見つけるとか、まあ、引いては自分で生きるとか死ぬっていうところを考えさせるっていうところからもいいんじゃないかなっていうのを企画してて、要するに自分たちが急性期しか見てないから、そのまま点でしか見てない、その患者さん、それもっと線で見させるっていうことをさせようかなっていうことをしてみようかなって言って、だから一回救急センターに入って転出した患者さんのことを事例カンファレンスを救急の病棟と一般病棟の看護師合同でやるっていうことを今企画してる。そうするとこれはまた別なんですけど、負の連鎖、その自殺起訴患者さんを持つことで精神的に負担を負いやめていくっていう離職率の減少につながるっていう狙いをして、
でもそれは追うと一応良し悪しみたいなのを判断するんですか、あ生きようとしているとか、やっぱり改善あんまり見られないなみたいな。
結局自分たちがやってきたことがあのどういうふうにあのその人がまた死にたいっていうことも真正面から捉えて、あまた死にたいって言ってるけれども、とじゃあそこをじゃあどんなふうに社会復帰に向けて可能性を潰さずにやっていくかっていうところを諦めずに議論するっていうことを上がやってるのを見せることで聞かせることしかできないけどね、もうそれしかない。結局なんかすごい自殺するような患者さんって皆さんのおかげで命も救われて助かりましたって帰るような人いなくて、どっちかで離院したりとか、
離院
離院っていうのは勝手に病院から
出ていなくなっちゃう
んです、出ていて、いつの間にかさようならとか書いてどっか行っちゃうとか、
いやちゃ
とかぶち切れながら帰るっていうか、 も多いんだけれども、でもそれでもプチ切れてもらって帰れたらよかったという解釈でいくようにさせるっていう、その解釈の仕方、
はい、
プチ切れて帰りやがってあいつっていうんじゃなくて、
はいはい、
それだけ元気になってきてやれたよねと、また来るかもしれないけど、その時はじゃあ今度はもっとソーシャルと臨床心理士を入れてみようかとか、諦めないようにしようかっていう姿勢、うちらはそういう諦めないっていうことを前提で医療をやってるので、多分一般の人から見るとなんでそんな無駄なことをしてんのって思うかもしれない。
どうではないかな、
私たちは諦めない、生きる可能性を諦めないっていうところは、医療、私看護師なのでそこの姿勢は崩さないんだけれども、何かを展開するときにいろんな死があるっていうことも理解した上で、でもここの対象の死に方は防ぎたいっていうところを今言ってくれてね、限定させて、そこに対してアプローチするっていうところにする、もしくはその自殺キットに関わる看護師さんのサポートをするっていう方の建設的なんだよね、きっと思い出して、どっちかっていうと死ぬことを防止するっていう主ところに執着するんじゃなくて、よく生きるところに視点にさまざまなステージの人の援助をするっていうところでもいいのかもしれないと思ったりし、しました。ありがとうございます。ちょっとなんか皆さんの意見をちょっともらって、
終わらせようとしてる、
ちょっとなんか違うかもしれないけど、聞いててんって思ったのは、その救急で自殺だったりなんだりっていう人たちのケアをしたときに、心のケアをすごく気にしているじゃない、
はいはい、
でもさっき私がご飯を食べてたときに、私がかかったお医者さんは淡々と気持ちは置いといて診察をされた、私の気持ちは別に組むことは全くなかった、何が理由でこうなってるかっていうことは事象としては聞いてるけど、その私の気持ちの内面までは何もケアはしてもらえないですよね、普通に風邪ひいても、あ、風邪ですねみたいな感じで、はい、この薬飲んでください、寝てくださいで終わりみたいな人もいる。でもそれをいちいち一人一人に、大丈夫ですか、どこが痛いですか、そうなんですね、なんか不安なことありますみたいなことをわざわざ聞く人っていないですよね。でもやっぱりそういう救急だったりっていうところでは、その後のケアが大事でってすごい言う、その差はなんだろうなって思っちゃったりする。もちろん人の命っていうのがかかってるけど、でも人の命はどっちも一緒、さっきなんか6時間見てる、あなたのその今やってる命の時間とここに寝ている患者さんの命の時間が一緒であれば、全部が一緒ってことですよね。
そうですよね、そうですよね、
うん、
じゃあそこにその人がってことですよね。
そう、ちょっとそれがちょっとうって思って、全く関係ないかもしれないけど、
うん、
ちょっとなんだろう、ごめんなさい、勝手に言いたくなりました。
わかります、それはそれうちらのもう問題なんですよ。
そう、でもなんて言うんだろう、でも今ねやんがやっている仕事はその人を救うための救急をやっているから、それは多分使命というか、それ自体はもう果たしているのかなと思っていて、助けることに尽力するっていうことはもう
確かに
みんなやってるじゃないですか。でその先のことなんですよね、きっと。
そうですね、一応救命救急センターとしては生命を助ける、その生命維持の機能、身体機能を助けるところが目的なので、ただ私たちの組織として目指しているのは精神科臨床心理士みんな連携してやっているのは、 その先の自殺企図の防止をまた防ぐっていうところも見越してみんなで今動いてはいるかな。だから結構先生たちもそれなりに全部のバックグラウンド聞いてますし、あのそのなんで起こしたかと今死にたいかと必ず明確に聞いて向き合ってでやるっていうことをやってるから、その差ですよね。その普通の一般の状態のクリニックだったりとか外来って回転率が結構命なんですよね。外来患者さんによってそこでできるだけ多くの患者さんを見ないとお金にならないから3分診察って目標なんですよ、大体3分で1人見る。だからそこでバシッて打ち切ることもあったりするから、そこに対してのその診察終わった後の看護師としてのサポートっていうのが、なんか何かしかの誰かがいた方がいいっていうことが今分かったのかな。さっきお食事してた時に聞いてても思ったんだけど、その先生に聞きづらいことを代行して聞く人だったりとか、こういう聞き方をしてもう一回聞いてみたらどうですかとか、あとはなんかそういうなんか対応にちょっと課題があるお医者さんに我慢しながら行く関係性を持ちながら治療を進めるんではなくて、セカンドオピニオンとかの言葉もあったりして、じゃあちょっと私ここのところの病院もちょっと受けさせてもらいたいんですけどとか言うと紹介状書かなきゃいけないことに今なってるから、そういうことをきちんとみんなに分かってもらって病院自体を変えさせる、消費者がそういう動きをさせるってことが大事なんだなって思います。そうですよね、確かに。
すごいことやっているなと
思って聞いてないけど、でもみんなの意見をもらったからすごい立派なことが今こう言えたって思いました。
やってるんです。
はい、
終わろうとしてるね。
そういう感じです。
まゆかさんどうすか？いや別にいいよ、あの別に責任もないから。いや単純に別に、そうそうそう、
いやなんか話のないこと難しいなと思
って。いやいいじゃん、それでも
いいと思いました。
意味わかんなかった。
うん、
感じたことは、
あ、なんかいろいろ感じてたけど、
うん、
自殺によしあしないよねって
思って。自殺によしあしはない、
うんうん、なんかそこで、あ
でもなんか一つ精神科の先生に言われたのは、私たち看護師ってまたこの人自殺してきたよとかって言っちゃうんですよ、求外で。3、4回来る人もいるから普通なんて、うん、でもその時精神科の女医さんに言われたのは、こうやって自分を表現してるんだよ、それを持ってあの生きようとしてるからねってすごいブゾって言われて、ああそうかと思って、死を死のうとする行動を示すことで生きようとこの人はしてるってことを、それを表現だからねっつって、でそれをやることで自分を何とか保ってるってことを忘れないよねって言ってくれる人がいて、女医さんとかなんですけど、すごい尊敬する先生とか、だからその自殺に良し悪しがないっていうのは、
そうですね、尊重してる感じがしますね、
言ってる雑すらも、
まあそうですよね。
だから良し悪しがないっていうことをよく肝に銘じながら仕事しないといけないなと思いました、
うん、
姉やんは嫌なんですよね。
でも私は
ここに来る人は生きてほしいとか、よりよく生きてほしいっていうことですよね。
こと
で
しょ。
でもいいんじゃないですか、それが仕事の使命感として。私はこう思うからこれをやってる、あなたはここに来たから、まあ私はこうしますじゃダメなの
パターンは。でもそれが自分のエゴだっていうことも分かってやってないといけないからね、その人にはその人の思いがあったり考えがあったりしてやってる行動だから、そこに対して救ってるっていうような感じではないというか、私は私としての役割でやらせていただいて最善を尽くさせてもらっていますけれども、あなたの意向には沿いませんけれどもみたいな感じの方向で